はい、こんにちは、浅田偉人光永です。本日は京都駅の近鉄名店街都道をブラブラしてきました。ずらっとお土産屋さんが並ぶ通りです。どの店も置いてあるのは大体同じかと思ったら、そうじゃないですね。店ごとにその店しか扱っていないお土産があるので、差別化ができていると思います。同じ八つ橋でも店ごとに様々な種類があって楽しいです。さて、本日は平家物語に描かれ、数々の歌に詠まれた月の名所広沢の池を訪ねます。京福電鉄北野線御室仁和寺駅下車、徒歩2分で仁和寺の山門です。山門の蓮向かいにすっといい形に見えているのが並びが丘です。ここからバスに乗れば広沢の池まですぐ着きますが、せっかくなので歩きます。仁和寺の前の絹掛けの道をひたすら西に歩いていきます。平家物語の月見というお話は、平清盛による強引な福原京遷都が行われ、平安京は日に日に荒れ果てていく。とはいえ、せっかく福原に都が移ったんだから、光源氏の妻をはじめ人々は各地の名所で月見を楽しんだ。一方、平安京に残り続けた人々は、伏見や広沢の池で月を見たということが格調高い名文で綴られています。古き都は荒れ行けば、今の都は繁盛をす。浅ましかりける夏も過ぎ、秋にもすでになりにけり。ようよう秋も半ばになりゆけば、福原の信徒に増します人々、名所の月を見んとて、あるいは源氏の大将の昔の後を忍びつつ、須磨より明石の浦須帯、淡路の瀬戸を押し渡り、江島が磯の月を見る。あるいは白良吹き上げ若の浦、住吉なにわ高砂、尾上の月を明けぼのに、眺めて帰る人もあり。旧都に残る人々は、伏見広沢の月を見る。と、平家物語に歌われました、広沢の池、訪ねて今日は行きます。道すがらウォーキングの人たちがですね、たくさん歩いていきました。なんかウォーキングの会があったようですね。やがて絹掛けの道が国道162号線と交差します。右に見えるのが福王寺神社です。仁和寺を直眼した孝光天皇の皇后藩士女王を祀る仁和寺の鎮守のお社です。ここで道が6つ筋に分かれてんですね。進む道を間違うと広沢の池にたどり着けないです。昔ここでですね、道を私間違ってしまいまして、ずーっと山奥の方まで行っちゃって、あーこれ違ったと気づいた時にはもう暗くなっていて、仕方なくバスで京都駅まで引き返した思い出があります。今回は間違えずに正しい道を進みます。途中、歩道が途切れ途切れである上に、ビャンビャン車が飛ばしてきますのでね、めちゃくちゃ怖い。この辺、事故多しと看板があるんですけれども、そりゃ多いだろうと思いました。御室川に架かった鳴滝橋を渡ると、なんとなく古道の雰囲気が出てきました。やがて、絹掛けの道が、千代の古道とクロスします。千代の古道というのは、平安京と佐賀上皇の離宮、現在の大覚寺を結んだ道と言われますか。その実態は明らかではありません。現在の千代の古道は、1980年にここがそうだよと仮に決められたものです。千代の古道沿いに、後佐賀上皇と藤原のため家、定家の息子ですね、の歌碑が立っていましたけれども、残念ながら達筆すぎて私には読めませんでした。見えてきました、広沢の池です。キラキラと輝く湖面に 返上寺さんが影を落とし、西方には佐賀の山々が見渡せます。いい気分です。広沢の池、古くから月見の名所として知られている周囲約 1.3 キロの広大な池です。宇田天皇の孫、勘定僧正がこの付近に返上寺を開いた時に開削したと伝えられます。返上寺は、もともとは広沢の池の北西にありました。現在は池の南側に移されています。宿しもつ、月の光の大沢は、いかにいずとも広沢の池、西行。月の光を宿すことでは、大沢の池などがあるが、どんなに月が出ても広沢の池にはかなわない。それぐらい素晴らしい月の名所であると。池の南側に池の茶屋という売店がありました。ソフトクリームを食べてきたんですけれどもね、家族で経営してる感じですね。小さな女の子がアイスクリームを作ってくれました。で、おばあちゃん何を持ってきてとか声が常に響いていて微笑ましかったです。池の西には観音島という島があって橋で渡れます。11面観音像と弁天堂が魚取りをしている家族連れののんびり平和な日常の景色に溶け込んでいました。そして池の西南には稚児神社。返上寺を開いた勘定僧正に仕えた児童稚児が、僧正が亡くなった時に悲しんで広沢の池に身を投げた。それを人々が憐れんで建てたとされる神社です。ちょうどお盆の灯籠流しの準備をしている時でした。そもそも広沢の池は、宇田天皇の高尊、勘定僧正が、この地に返上寺というお寺を開いたとき、開削した池であると伝えられます。その返上寺は、元は広沢の池の北西にありましたが、応仁の乱で廃墟となり、江戸時代末期に池の南に移されました。というわけで、ここがその返上寺です。左右にもみじ葉と松の葉がかかり、落ち着いた雰囲気があります。平安時代中期、村上天皇の王子、智平親王が、自分に仕えている女房を、大顔とお忍びで、ここ返上寺に月見に通っていた。しかし、大顔は月見の最中に、消え入るように死んでしまった。月見の最中の消え入るような死、身分違いの恋。その話を聞いてピーンと来た人物がいます。世界一の長編小説を書いた方です。そうです。紫式部。紫式部はこの大顔のエピソードからヒントを得て、源氏物語のヒロインの一人、夕顔という人物を想像したと伝えられます。また、つれづれ草に返上寺について不気味な話が書かれています。返上寺の常時法師、池の魚を日頃買い付けて、胴の内まで絵を巻きて、と一つ開けたれば、数も知らず入りこもりける後、己も入りて、立て込めて、捕らえつつ殺しける装い、おどろおどろしく聞こえけるを、草かるわらは聞きて、人に告げければ、村の男ども怒りて入りてみるに、大眼ども、ふためき合える中に、奉仕混じりて、打ち伏せ、ねじ殺しければ、この奉仕を捕らえて、ところよりけび石の町へ、いだしたりけり、殺すところの鳥を首にかけさせて、金獄せられに蹴り、元年の大納言、別当の時に何はべり蹴る。返上寺で、増益に従事する僧が、池の鳥を日頃飼いならしておいて、胴の内まで餌をまいて、戸を一つ開けておいたところ、 数も知らず多くの鳥が入りこもった後、自分も入って、締め切って、捕らえては殺している様子が騒々しく聞こえてきたのを、草を刈る少年が聞いて、人に告げたので、村の男たちが退去して押し寄せ、入ってみると、たくさんの王眼が騒ぎ合う中に、奉仕が混じって、叩き伏せ、ねじ殺していたので、この奉仕を捕らえて、その場所から、ケビ石の町に突き出したのだった。返上寺の僧が、鳥を殺しまくっていたってんですね。不気味です。広沢の池は月の名所なだけに何か月の狂気を感じます。月見の最中に消え入るように死んでしまった大顔イコール夕顔といい、月には何か人を破滅させたり、狂気に導く力があるのかもしれません。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。